この番組はイオシスの提供でお送りいたします。
YouTube イオシスチャンネルではミュージックビデオや新譜のクロスフェード動画、ウルポ生放送を配信中。チャンネル登録者は15万人もいるのだ。すごいのだ。チャンネル登録、高評価、ズンダモンをよろしくお願いするのだ。2024年で20周年&1000回を迎えるウェブラジオイオシスウルポ放送局では、皆様からのお便りをお待ちしているのだ。毎週木曜日21時から生放送公開録音中。ぬるぽぬるぽぬるぽぬるぽだよ。イオシスファンボックスやってます。支援者限定記事では、宇野の日常雑記、たくやの旅行記など少し長めの文章や写真が見れるのだ。月額333円の課金でイオシスメンバーに行こう。お飲ませよ。
はい、こんばんは。
こんばんは。
チームです。
ミコです。
チーム、我らあれですよ、再結成にリーチがかかったチーム我らですよ。
あれ、再結成したんじゃない？したんですよ。あれは肉は良かったんですよ
あの前振りも何もない、前段の説明も何もない状態でいきなり再結成って言われても、逆にあの
なんでって話になるよね。そう、あ
の これを聞いてるリスナーからするとギョッとするから、
うん、どうした
どうして、なんで結成なんかしてるんだみたいな感じになっちゃうから。
あのですね、
まずちょっとサブカルライブ桑名の話をしねえか。まず
いや、だから、はい、あのその話をしようと思ったんですよ。今日は何月何日、4月の
4月の6日
の6日、
2024年4月年度史一発目のミコラジ収録で、
はい、
で、もう皆さんには344回かな今回ね、音質がいつものあのズームミーティングの時と違う、
うん
うん、微妙にくぐもったりとか音質が悪かったりしていると思います。この方針収録がね、うん、音声はでもしょうがない。なぜならば今我々はビジネスホテルで撮っているから。
そうですね。
またあれですよ、この三重ロケですよ今度。
はい、
三重ロケを観光。
ここは三重県の何市
ここは何市なの？
何市なのここ？あの、島に来てるんですよね。
あ、そうですよ。
うん。
そう。南に来すぎ我々。
はい、南下してきました。まずその4月。
三重県島市だよ、やっぱり。
島市か。
島市。
うん。うん、なんかサブカルライブクアナっていうライブイベントに本日、
はいはい、
あの出演してきましてですね、
そうです
ね、あのそちらが三重県の桑名市で行われたイベントでございます。はい、
あれですよ、名古屋から20分だよな、
そうやって、うんうん、
だからもうそっちからもうほぼ名古屋、
名古屋に、うん、とても近いところですね。
そうで、まあ、やりましてね、あの名古屋まで来て、名古屋からの近鉄アバンライナーですか、あれ乗って、
うん、
桑名っていうところで降りてね、で桑名には有楽町があり、
はい、有楽町というあの交番を交番じゃない交差点を通過し、
うん、通過し、まあ、歩いて10分弱ぐらいのところにある北西ミュージックっていうね、うん、あの要は主催曰くですよ、
うん、
楽器屋さ
ん
らしいと、うん、ただその要はね、子供たちのこうピアノレッスンみたいなさとか、
音楽教室だね、
あそうそうみたいなのをやってる、
うん、
でそこの、まあ、ビルがあって、まあ、武田塾とか入ってましたけど、はい、1回チョコザップとか入って
ましたね。
そこの3階にちょっとデカめのこうなんつうのフロアっつうんですか、
ホール、ホールが
そう
ありましてですね、 そこを借りて、
そう、我々はですよ、スリッパ履きですよ、なんか
ね、
うん、お客さんも含めて、
そう
発表会ですよ、だからまさに、
うん、
テイスね、
そうだね、ミュージックホール、うんうん、音楽ホールでしたね。
そこでチーム我ら解散中のまま、
はい、
オファーがね、チーム我ら両方に来ちゃったんで、
はい、
解散中のまま出演っていう
ですね。
年度一発目の土日がいきなりさ、あれですよ、都外のイベントですよ。
はい、
でもうこれに関してはさ、もういろいろと曰く好きですよ。そもそもまずこの三重のイベント、まあ、このミコラジオを聞いてる方はご存知の通り、あの一回まずお前からすれば悲願の三重なわけですよ。
そうですよ、
うん、だって少なくともお前は2回失敗してるから三重上陸を。
はい、まあ、三重自体は、はい、あの上陸したことあって歩いたこともあるんですけど、 あのこんなに長いこと滞在したのって初めて。
そうですよ。でしかももう今日これビジネス島のなビジネスホテル、とあるビジネスホテルで撮ってるわけですから、
はい、
もうこのまんま三重を、だからお前のそのガバガバルールによると三重を制覇すると、
はい、
で泊まるから、
そう、
うん、これ
やっと宿泊できますよ三重に。あの政権マップ、
はい、
っていうやつをね私埋めたいんですけど、
はい、
あれはねあの住んだ、はい、宿泊した、歩いた、設置した、通過した、未踏っていう
6
ステータスあるんですよ、で、まあ、住むのはちょっと私無理なので、
まあね、
あの自分の中では泊まれば OK にしてるんですよ、
はい、
泊まったら今できる最大値、
はい、
かなっていうところで、
はい、
宿泊を最大にしてるんですけど、
自分の中ではその土地で横になって一晩過ごせばとりあえず、まあ、よしとしようと、
よしとしよう
で、まあ、こいつはあのーまあ、ミコロジー聞いてる方にはねもう分かってる方もいらっしゃると思うけど、まあ、大層な部類の旅好きなのでいろんなとこ行ってる、国内外含めていろんなとこ行ってて、国内に関してはもう今あれだ47都道府県のうちの40弱ぐらい行ってるだろうってすでに。
いやそうだね、今逆に行ったことないところの方が全然少なくって、行ったことないは青森、秋田、富山、石川、
はい、
島根、
はい、
高知、愛媛、はい、熊本、鹿児島、いや9
だから36、38、
違う、佐賀もだ、10か、
あじゃあ37、
37
そう、30で36だったわけですよ。で、三重が、あまあ、37行ってたけど色が薄い状態で塗られてて、でお前はとりあえず制覇をしたくてしょうがなかったわけだ。
色薄い状態まで含めると12件行ってないから結構行ってないんですよ。
そうですね。でまあそんな感じですよね。残12で今、まあ、都道府県バーッと言ってねこいつが言いましたけど、その通りもう行かないべくして行かないような立地のところが大体が 大多数になってきてると。
めちゃめちゃ遠いところしかもう残ってない。
大外ゾーンだけがこう
ですよ、
三千と。
そうなんですよね。
で三重はその中では行きやすいだろうと思って、
うん、
まだその中ではよ行きやすい土地であるにもかかわらず、じゃあ1回目のチャンスは去年のあの名張での萩原工業さんと名張市の防災協定。
そう、私めっちゃ関わったのに転職したタイミングだったんで研修サボれなかったんですよ。
まあまあな、
しょうがないんでちょっとそこはね、うん、あの行けなくって、
でまずほんでだから1回目失敗してる、
うん、
あその何政権に失敗してる。
そうですね、
はい、で次が今年に入ってるんですよ、チャンスが来たの、うん、2月ですよ、
うん、
2月の中旬ぐらいだよな、
うん、17日ですね。
あそれお前覚えてんだな、それ日をな。
そう
で、このでその日にこの今回の主催ユンケルさん、
うん、
ユンケルさんからね、おめえらが解散中とかどうだか知らねえけどとりあえず出ろよみたいな感じでオファーもらったと。
はい、
ああ三重じゃんって、あいつそういえば三重に行きたがってたな、さあどうするよって言ってこいつに投げたんですよ、
うん、
三重案件来たぞお前の悲願のって言ったら韓国だと。
そう、同じ日に韓国でのライブが決まっていて、でもう告知もされてしまっている、
うん、
まあ、という状況なので、まあ、出れない。
そうだからそこで2敗0勝2敗、
うん、
だからもうとことんお前三重と相性が悪いんだよ。
そうなんですよ。
そうで、そしたらよそのね、その話をユンケルさんにしたらよ、ユンケルさんが間髪入れずに、じゃあ4月の6日はどうですかって、
うん、
なんかいわくそのユンケルさんはこの桑名ライブってもうすでに今回で7回目なわけですよ、
うん、
なんか聞いたらさ毎月やってたんだなこれ。
ああみたいね、
うん、月例桑名だよもう、
うん、
でだからもうその自治会どうですかみたいな感じですぐにこうこっちに日程の話が来た、
うん、
で我は我で2月で0勝2敗だった状態を見て、次はいつだったという圧を私にかけ、だから私本当ホットサンドメーカーでなんか温められてるパンみたいな感じになってる。どっちからも、そうどっちからも熱がすごいからさ、
うん、
で4月の6日どうですか、年度市一発目ですけどってなって、この日が手がわれたら、
うん、
満を持してだから0勝2敗の状態でですよ、ついに3戦目、リベンジマッチ、
はい、
やっと
来れたと
思って1年2ヶ月ぶり
なんですけど、
そうでまだあるんだよな、
う
ん、その後な、
この日ですね、なんだ、日本を代表するジャニーじゃないか、今なんだっけ、
スマイルアップ
さんのね、
そうのストーンズっていうイケメンたち がまず名古屋ドームだかなんだかで今日ライブやってるんですよ、
うん、
でただそれは所詮言ってしまえばでも名古屋の話、
うん、
まあ、もっとやばいイベントがありましたと、みんな大好き鈴鹿サーキットですよ、
うん、
三重の四日市のあたりでやってる、うん、土曜日日曜日あれと同じ日なんだよ今日な4月6日はな、うん、したらもうあれでだから行けるって言ってやっと日程まで抑えたわな抑えてさあどうするよじゃあまあね一応 まあ、こいつのねその意向も知ってるから、
うん、
まあ一泊の宿ちょっと目作っとくかという話をしたいで宿を探しましたよ探したらまあねえのな、
うん、なくてどこもすごい高い、うん、空いてても
てかだから本当その8万とかするようなやべえ宿しかもう空いてない状態だったわけよそ
てかあの数千円で普段泊まれる宿が8万とかになってて
そうそうそうい
やいやってなって
そうそう
で Q さんはどうするこれって言って
だ3択出したんだよ着替えるか、
うん、
もう何そのあじゃあ最初そうだ宿がめっちゃ高いから、
うん、
もう着替えるかだから着替えるの一択しか出してなかったの最初な
そうそうそうで Q さんがもうこれあのどこも宿泊まれないからっつって、
うん、もう共帰りすんぞと、
うんうん、言ったら「あじゃあ私あの島の方に行くわついでに」って言ったんですよ
でついでにあれだよ、うん、な
伊勢神宮
とかどうせ行くなら伊勢神宮でも観光してみようかなみたいな、うん、
観光して行くからじゃあ私島に行くわって言ったら Q さんが「私も行ってみようかな」
のどみえさん頑張りまいろなじゃ行ったことなくてで確かにその後お前に言われて、うん、その島の宿を調べたらまあこれちょっとねあのこれ聞きながら日本地図見ていただければ三重県のねあの県マップでも見てください、
うん、
そのさっき言った通り桑名っていうのは名古屋からほど近いもう三重 と愛知の県境なんですよ
そうだね大体名古屋から20分ぐらいで行けますね
でそっから今我々がいるその島というところはたっぷりそのアーバンライナー特急、
うん、
あれ使って2時間
弱
だな、うん、2時間弱
だな1時間40分ってとこかね
そうですね、で、もう言ってしまえば三重の結構最南端系、
うんうん、
南東果てだよな、
うん、
でもこれこのままいくと本当あの何スパなんとか長島スパーランドだっけなんかああいうもうさ
長島スパーランドは実はあの桑名の方がだいぶ近いだから私空いてたらスパーランド行きたかったんです
よいやただまああっちは今度別の理由でクソ高いしめっちゃ空いてなかった
そう空いてなかったからでスパーランド諦めてじゃあ島に行こうかなっつって
でまあで島の方をその探してみたらさすがのその F1 勢、
うん、
あだから鈴鹿勢あのねぶっちゃけ伊勢あたりまでは埋まってた全部、
うん、
ただ島まで降りるとさすがに空いてたわけよ、
うん
そうで取れたからもうそことりあえずぶっこんで取ったでふうやれやれと一泊取れたてという話になってでお前に報告をし、
うん、
でまあじゃあまたあれだなって1ヶ月前に発売する JR 取るだけだなと言ってとりあえずトラベルコかなんかで押さえすぐに取ってもらえるように押さえておいたわけだ、
うん、
なふうやれやれって言って次ですよ今度、3月の頭私に突然そのね経由されてる JTB から不穏なメールが飛んできてメッセージボードに、
うん
鈴鹿サーキットのため、取った指定は全て解約させていただきますっていう
じゃあ出しなよそんなもんでもう美子さんがガン切れですよ
お前の LINE さ、うん、はっていうあ切れとるわこいつっていう
当たり前だよそんなの最初から分かってんだからそんなもの商品として置くんじゃねえよ
びっくりだよな
だって宿をこっちは押さえてるわけじゃんか行けなくなったのっつったらさ全く意味がないじゃん
でしかもあれだぜ名古屋からのあの帰郷する袋、
うん、
名古屋から東京の東海道新幹線のぞみだけは取れてんだよ、
うん、
だからその間だけなくなっちゃってその、
うん、な意味わかんないじゃん
そう
無理なら最初から出すなよって、
うん、だからもともとはあれなんだよ確かさそのまあアバンライナーでさその、まあ、島まで来んじゃん、
うんうん、
でまあそのお前の言ってたさじゃあ伊勢神宮行くかねとでチンフェラーの方の伊勢神宮観光ね、日程を組むってなって伊勢神宮に行ってで伊勢神宮から鳥羽まで戻って、うん、で鳥羽から JR の快速三重だったかな急行三重だったかな特急三重だったかなそれで帰る、
うんうん、
で、その予定 で夜6時台ぐらいの名古屋発取ってるわけですよ、うんうん、今あの東京名古屋発東京着だからまあそしたらちょっと物足りないかもしれないけどまあその 朝ここチェックアウトしてで伊勢まで行くのが昼前ぐらいだろ、
うん、
そしたらまあ4時間ぐらいは一応伊勢神宮をお参りできるねとおかげ参りができるねと思ってたところに突然そのさ今言ったさ三重っていう急行がさ特急がさ全部快速になりますよなって調べたよ。そしたら快速だといわゆる鈍行在来だから5時間かかるわけよ今度。
はぁって感じじゃん。
そうだ。そしたらさ結局な名古屋に6時に着くためには12時ぐらいにここ出なくなるわけだ、
うん、
そしたら伊勢神宮もヘッタクレもねえよただ戻るだけだよ、うん、しかも在来でその快速要はな下道みたいなもんだろ、
うん、
今日もさ実際のところさ滋賀に来るとき若干遅れてたじゃん、
うん、
近鉄危ないな。
そうだね。
月あのに何時間かかるか分かんないよなもはや乗れるかも分かんないし、
うん、
なんかインドみたいな状態になって乗る可能性があったわけじゃんそこでまた今度さ決まったら決まったでさ決まずいてさで今度お前とまた緊急ミーティングだよさあどうするって次は3択があるぞともういっそ2泊っていうもしくはもう鈍行5時間覚悟立ち覚悟で帰るでてかどっちか2択だなって言ったんだよな、
うん
うん、でそしたらお前はいや鈍行かなと、うん、言ったわけ、
うん、
まあ鈍行ってその後だからお前に言われて鈍行調べたら5時間かかるってなってやべえ俺鈍行で帰ったら伊勢神宮なんか見れねえよってことに気づいて、
うんうん、
でも何にせよもうまあもうだって指定がさその特急三重がさ取れないかってなったらもうリリースしかねえじゃんよ、
うん、
鈍行ででも運ゲーみたいなとりあえずでも JR で1ヶ月前しかさその取れないじゃん普通にしたって何にしたってよそのだからさあどうするってなっていろいろググってその1ヶ月前に、
うん、
どうやって帰るんだろうと言ったらもうあれですよ我らが近鉄アーバンライナーですよまた、
はいはい、
そこで任せとけとこう言わんばかりにあれ本当にさ前去年の名張の時もそうだし今回も思ったんだけどマジで大阪と名古屋の間どこでも走ってんなあの電車、うん、
強
かったな。でその電車でその伊勢神宮の最寄りから近鉄名古屋までをバーって2時間ぐらいで走ってくれる特急がまだあった、
うん、
ギリでだからそれすごい勢いで取ってあとついでにそうなったらじゃあ朝も行きももうその近鉄アーバンライナーでその伊勢神宮の近くまで行ってた島から、
うん、
で島周遊してあで伊勢周遊してでそこからそのまた近鉄アーバンライナーで近鉄アーバンライナーで戻るルートだったら4時間5時間の伊勢観光がまた確保できる状態まで戻った。で幸いそれが JR は1ヶ月前の10時からの予約開始なんだけど近鉄は10時半からでしたと。30分で鬼調べして仕事サボって打ち合わせとかぶっちぎって3月の忘れ物じゃ3月6日ですよ1ヶ月前だからで調べて近鉄全押さえして今に至ると。近鉄アーバンライナーがメシアだよ本当に、
ね、
今回だからまずお前少なくとも2敗してるじゃん来れなかったで、
うん、
で来れるようになってからも2敗してるじゃん
して、ね、
やばい見えお前のこと大嫌いだよ多分今
なんで
本当に
マジでなんでちなみに私三重に実はゆかりあるんですよ。
は
あ、あのですねうちの家系は父が東京出身で母が岩手人なんですよ。で母方は母方の両親、うん、つまり私の祖父母も岩手人だから純岩手人から純岩手人が連成されてるんですけど
連成
って父方は、
はい、
祖父が東京人、
うん、
で、祖母が三重の人なんです。
あ、そうですか。
そうなんです。
なるほど。
だから三重の血入ってるんですよ実は。
まあなそれな
りに薄いけど、
はあ、
だから三重もゆかりがあるっち
の。だからゆかりがあることとお前のことを嫌いなとこは関係ねえよ別に。
なんで？
だってお前さ考えてみろもうこれさどう考えてもお前嫌われてるよ。こんなに三重に上陸させてくれなくてしたらしたで帰ると言わんばかりのさそのハプニングを連発させるっていう。
明日あれかね伊勢神宮に文句言った方がいいかね嫌わない
んだ。あ、違う違う違う、お前じゃないんだ。クレーム？
クレームクレーム。
なんでですかって。
そう なんでそんな嫌うの？なんかした？
なんで喧嘩腰なんだよやめてくれよ。
いや三重来たことなほぼほぼないしほぼミリ知らなんだけど、
はい、
なんかしたって
の
もうクレームですよ。
もうてか嫌がらせの領域ではここまで来ると、うん、
神に何かクレームつけた方がいいかな。
いややめてくんね。こっちは私だって自信あるもん。 お前と今回同行しなければ多分私もうちょっとスムーズに三重に入れた自信があるもん。
そうか、
だって去年の名張入れても普通に。
そんなことなくない、私のせいじゃないっすよ
いやただお前が明らかに三重を三重に嫌われる、だってどっちに三重に嫌われるその要素を用いているかったら信頼と実績のお前だぞ今もう4敗だからなお前。
でも今回はちゃんと止まれてる、
やっとだよ。だから本当にさ、あれだよな、 RPG でいうさ中ボスみたいなのとさ、何度もあの何エンカウントしてくる中ボスみたいなのとさ4回ぐらい都合戦ってやっと倒しみたいな感じの
よ。本当だよ。
なんだろうね、これなんでこんな面倒せえことになってんだろう。
やっとですよ。で、あの三重に来たはいいんですけど、
うん、
あの三重は始まってますね。
そう、ここまで散々今足ざまにさ、その三重のなことについてさ、足ざまに言ってましたけど、
はい、
そうで、お前どうやらなんかこいつはね、リスナーさん、あの三重に対してのものすごいプラス査定を今始めていると。まあ、だから今のところ島に対してのプラス査定がえげつなくなってきてると。
島やばいですよ。あのですね、いやあの勝手なイメージですよ。
は
あ、あの長島スパーランドしかないと思ってたんですよ。
はいはい、だからそうだよ。
鈴鹿サーキットと長島スパーランドしか知らんかったんですね。
もう三重のナムランつった
のが。お伊勢さん。
ああそうですね。
ですね。だからあの要は、まあ、
ぶっちゃけ喋れてんだろうと。うん、
いやあの寺の町なのかなって思ってたら。
そうこいつさ本当に何の知識もなくて来てるからこうなんですよ。
だから言ってじゃミリシラだって。
そうだよな、だ
マジ三重ミリシラですよ。
だってもう料亭とか旅のしおり全部こっちが作ってるけどさ、いいんじゃないみたいな、赤く食いたいとかそれぐらいのバカっぽい発言しかお前知らなかったじゃん今まで。
なんか言ったらなんか面白そうなのあるでしょって
も
う
な、
うん、
まあ、まあこいつの旅のスタイルがそれだから。
そう、
ま
あ、私、ね、旅に出る時ってあんま計画立てなくてですね、
うん、
あの一人旅も好きでよう行くんですけど、
そうね、
あの計画を立てることはないです、
うん、
これあの国内外問わずないです、
はい、いやまあ旅慣れしてるがゆえかもしれないし、もともとそういう計画をするっていう成功がないのかもしれない
です。
うん、でまあな、島な、まあいろいろと勘違いをしながらミリシラの状態で来てて、
うん、
でまあそのさ、その桑名からさ結局その島に来るまで、まあ、その旅券はとりあえず取ったものの、うん、ぶっちゃけた話その晩飯どうするかも決めてなかったじゃん。
何も決めてなくて、そのアーバンライナーだっけ、
そう、ね、そうだから1時間40分 の、うん、その何島に向かう途中の電車の中で、特急の中で我々でさ何を食うかというミーティングが始まったわけですよ。
肉食いたいっつって肉
あの一応多分どっちが有名かって言ったら多分島の立地を考えたら魚とか貝なんだぜって言ったんですけど、
うん、
肉って言って肉から一切離れないと
肉
で、もう本当に俺だよな、食べることがレディとかあそこら辺調べてたよな、
うん、
そしたらその島の、まあ、これ今あのもうさ今だから言っちゃいますけど、うがたっていう駅なんですよ、
うん、
でそのうがたっていう駅の最寄りに一軒だけ松阪牛の焼肉を出す店があったと。
そう
一軒だよな、マジであれ見つかった
多分
ないね、あとはもう徒歩圏内じゃない、あのうがたじゃなくて隣の駅とか、
うん、
あとこっから2キロとかそういう感じ。
そうだね。
で一軒見つけたと。で、まあ、確かに松坂は松坂かは通り過ぎてるけど、まあ、確かに三重松坂。
そう松坂。うん、
でまあ確かにそれでこいつが言ってたのは、まあ魚は明日でも食べる可能性があるけど肉はここじゃねえかっていう、まああと肉は食いたいっていうそのね欲望と合わせて肉を押してきたわけですよ。
はい、肉を押しました。ゴリ押しですね。
ゴリ押しですよ。
しかも、8時半完全閉店、20時30分完全閉店で、うん、我々が、宇方に着いたのが19時30分だった
んですよ。そうですよね。もともと19時10分着く予定が、なんか電車が遅れて、
19時30分
頃に、20分遅れだな、
着いたな。うん、着いて、うん、お店に Q さんが速攻電話して、
うん、いや、そう、で、店の中で何決めたかっていうと、まだ、とりあえず、8時半完全閉店までは知ってるってことは多分ラストオーダーはその30分前だろうなっていう。でもそこが、この今のその泊まってるホテルから逆走して10歩いて10分ぐらいな宇賀だから、
うん、
だったん でしかもそんなに別に店がさ都心みたいに立周してるわけじゃないから、
うん、
行ってしくったら終わりなんだよ、うん、だからまずその いつまでいていいですか、いつがラストオーダーですか、そもそも席空いてますかっていう3点を聞いて行けるようならすごい勢いで行って、でもしそれでダメだって言われたら、もともと私が押さえてたこのホテルの近くのなんか鉄板焼けみたいなところを一応 は10時ぐらいまでやってることが確認できてるからそこに行こうという話をして、そしたらテーブル席1個空いてますよ、でただ8時でラストオーダーですよって言って4時30何分、
うん、
もうすごいよ、そっからのねこいつの温度感がいくよってでこっちは正直焼肉だから肉焼くじゃんよ、
うん、
ついて30分でその完全に飯を頼み終わるっていう、なんかちょっと焼肉を食べるにしてはせわしこくねえかっていうところで10秒20秒悩んでたわけよ、絶妙だなって、
うん、
でもすごいよ、そっからさっきのホットサンドメーカーの空っぽみたいな感じで行くよとなんでこいつこんなに圧やべえんだろうと思ってさ
だって伊勢神宮の周りに海鮮屋さんの方が多そうじゃん
そうなんだけど、あの時のお前のその悪なきさ、
うん、
その肉に対しての追求心というかさ、
だって町坂牛、
ね、まあそうですよね、
はい、
うん、でしかもなんかそこそこのリーズナブルなんで、ね、あの単価5000円とかぐらいでなんか食えそうだなっていう店だったのでね、
うん、
うん、まあ確かにそのご当地ものがそんだけの値段を食べられるならいいんだと思った。だからあれがあと10だから遅れてなくて19時10分着だったら多分速攻で行ってた、
うん、
だから19時半があまりにも絶妙すぎて自分の中で、
うん、
そうだってしかもそこから歩いて10分かかるところでなで7時半に着いてんじゃん、電話かけんじゃん、で電話終わったら4時35分じゃん、
うん、
そこから10分で4時45分だろ、で15分でどうすんだよみたいな、だからもうそこでただ10秒ぐらい瞬々してこれタクシーだと言ってへっであれさ、びっくりじゃな、焼肉屋さんの名前言ったらオーライみたいな感じですぐに行ったの、住所とかも関係なく、
うん、
でもそのおかげでうんちゃんのおかげで3分とかで続いてで入ってって、でさっき一席空いてるって聞いたんですけどって言って名前も名乗ってないけどさ、
うん、
そしたら今埋まりましたって言って、もその時のこいつの顔よおったってしかもタクシーで行っちゃってっからさ、店近くにないしさ、したらカウンターがあるかもって言われて、のれんの向こうで待ってたらカウンター開きまして、
そう片付けますっつって、
そうだから実際はそれでそのお店に入って注文が我々ができるようになったから4時45分とか多分それぐらい、
そうでタッチパネルだったんで、タッチパネルで Q さんがあらかじめそのウェブで見てたメニューをポイポイポイっつって注文して、
うん、あのね焼肉あんなにねすげえ本当なんかコストコで頼む、コストコでねボコボコ入れるみたいな感じでね頼んだの初めて、いいんじゃないこれ思って
して、あのなんだあのこまめに注文してたよね。
あそうね、いやでも8時がラストオーダーって言われたから7時50分からさ我々そのさオペレーション開始したわけだ、
うん、
もうあれだよな、大して深くも考えずにさバカスカ入れたじゃん、
うん、
でバカスカ入れてだ最初のその何一人用のさ肉盛りみたいなやつに加えてさ、うん、なんか何塩カルビ食いてとかなんかやっぱね舞茸も食っといた方がいいんじゃないかと、舞茸もさ1個じゃなくて2個にしようぜとかってさいろいろやってさバーッと、
いや2個にしようぜって言ってない、 Q さんがあの2って押して
じゃあもうあん時
しかも
じゃああん時じゃあテンパってって、だってお前8時で終わりって言われてんだよね、7時50分からさタッチパネルでオーダースタートしてさ1個とか2個とかゆっくり考えてらんねえって、もう
違う問答無用で Q さん「あーこれも」っつってプチッつって、毎時あの1だったのを2にして注文ボタン押したんだよそしたらさあの何焼肉を東京の価格の基準で考えちゃダメですね、
はい、
あの我々はあの5000円しない、
うん、
あの肉盛りセットみたいなんだったので、
あんまり量もそれしか来ねえもんだと思ってたの、
そうあんまり量もな少なめで、少なめのそのちっちゃめなやつでその肉の盛られた桶だけが来るもんだと思ってたんですよ、
ええ、
そしたらですね、あの桶のサイズがあの寿司のあの
そうですね、
酢飯作る桶ぐらい、
う
ん、
そうです、
結構でかくて、
うん、
で肉も結構たっぷり乗ってるんですよ、
うん、
でさらにあのつぼキムチがこうついてきて、
うん、
ご飯と味噌汁もついてきたんですよ、
さらにあれだよ肉の下に野菜引かれてたじゃん、
そう引かれてた、
で巻いて置いてあったじゃん、
うん、
あれさいらなかったんだよ我々の野菜、
ああと
さらにさあれ野菜盛りも追加で注文してるじゃん、
そう巻いて野菜盛り、塩ネギ塩カルビ、
うん、
みたいな、
そうで追加でな頼んじゃってて、
そう多分これだけだとちょっと少なめだろうから、
でしかももうこれで追加オーダーができないから行ったらやみたいな感じでこうバーって頼んでた、そしたら思いのほかその肉盛りがその下にも野菜はあるわ肉は多いわ、あさびっくりするよな、さあのおばちゃんさあのこれつぼキムチがついてくるんですって当たり前のようにさつぼキムチ出してじゃん、
うん、
一人一つだよ、一人一つも、ちっちゃいのな。
そうそうそう、ちっちゃめの壺だけど、でも結構あったよ。
うん、だって最後すげえ流し込んだもん、気持ちめっちゃ辛かったで、その後さ、で、それで、いや、そうなんだ、サービスありがとうございます、酒が進むわ、やっほーいみたいな感じでいたらさ、あとご飯と味噌汁がつくんですって、さもなんかさらっと当たり前のように言っただろ。
言ったね。
びっくりしたよな、あれ。
だって写真についてないし、うん、あの、写真には実際あんま映ってなかったん
ですよ。いや、本当に肉のその、何、たるだけなんだよ、
うん。
当たり前のようにセットでついてくる、名古屋のモーニング形式をさ、あれ危なかったぜ、あの時さ、
ガーリックライスを頼むかみたいな話、
石焼きビーバーの話したじゃん、
してたね。
頼んでたら死んでたぞ、だからあれ
マジで。そうね、あの
食えなかった、
ご飯が来ないもんだと思ってたから。
そう、私もだから頼むかみたいな話したの、
少ないんじゃないかって思ってたから、足りなかった時のためにって思って、あの炭水化物を見てたんですよ。いや、
じゃ あれよかったよ、あと30秒、
うん、
あのおばちゃんがご飯ね、あの肉盛り持ってくんの遅れたら、我々ビビンバタッチパネルで注文してたの、多分
知ってたね、
ビビンバかチャーハンか、
うん、
そしたら多分我々は本当にあれだよ、もうね、
腹パンどころじゃない、
腹パンどころじゃないよ、本当にもうジョギングしてこいよみたいな感じになってたと思う。
あ、そうそう、でその注文するか否かって迷ってた時に、その肉のオケが消え、やばい、でかい、
いや、あれすごかったよな、
安すぎんって思って、
6種類でかけ3ぐらいだからさ、都合なんか20キロか20キロぐらいさ、バーっていい肉がさ、ドカーンと置いてあってさ、
しかもさ、別にケチったサイズとかじゃなくて結構大きい肉が乗ってたんですよ、
うん、
で、野菜が引いてあって、うん、あれなんかこれだけ頼めば
よか
ったんじゃないって
そうそうそう、明らかに舞茸2個が余計だったよなっていう、
だから舞茸、オン舞茸、オン舞茸でしょ。
あ、そうそうそうそう、もうやっぱりアフロみたいな状態ですよ、だからもう
なんか我々の網だけすごい舞茸がわっさわっさ盛られてるみたいな
そう、なんか消しすぎたくなった最後の方だとで、さらに野菜、やっぱあれだ、お通じの問題があるからって野菜盛り頼んだけどさ、そもそも野菜盛りが肉盛りの下にあるからさ、
うん、
いらなかったわけよ、
野菜盛り、オン野菜盛りじゃん。
あ、そうそう、
追い野菜盛りしちゃった
の。そうで、肉もさ、だってあれ別に塩カルビなかったとしても多分全然足りたぜ。
全然足りましたね、うん、いや違うんですよ、もっとさ、だって5000円だよ、はい、5000円で食べられるセットなんてビビたるものじゃないですか、
まあ、焼肉なら、しかもいい肉だって言ってるんだ
な、いい肉だって松阪牛ですよ、で、はい、それで、
はい、
5000円で食べられるセットって言ったらさ、まあ、ちっちゃい、こなんだ、ちょっと大きさ伝わらないけどさ、あの何ケロリンぐらいのものが来る
ケロリン
と思うじゃん。
はいはい、
お分かりいただける。
まあまあまあ、いやだから
ケロリン
それがだからそう、あの大家族の寿司飯の大きさで来たっていうふうに思っていただければ。
はい、
でいやだから本当にさっき言った通り誤算だったのが、肉のはね、まあとはいえ、まあそれは我々が認識不足だったかもしれないよ、ただ野菜が下に盛られていることと、あとそのご飯と味噌汁とね、キムチが壺で出てくるっていうのは一切情報がないわけよ。だからある、あのね、いや今思えばよ、
うん、
あそこその飯の単価あるじゃん、あの、はいはい、食べログとかでさ、その昼飯で頼むとさ、平均対価格帯いくらで、うん、飯晩飯だと平均帯いくらって出るじゃんよ。
出るね。
あの店晩飯5000円ってかかれてたんだよ
ね。
でもまあほら、我々さ、そうやって5000円で買われてても、それは本当に飯だけで、例えばお酒を飲んだりご飯を頼んだらプラス1000円いくだろうぐらいの感覚でいるわけじゃない。だから5000円で買われてれば、まあ、6000円ぐらいじゃねえのと、
うん、
でだからそのために肉1個頼んでとかやって、ああちょっと頼みすぎちゃったねてへへっていうぐらいの乗りかと思ってたわけよ。マジで5000円だったんだから、
本当に5000円であ
れでよかったんだよ、買ったって、
まああとは飲み物代、
うん、で言っちまえば、もし本当にお酒を飲まない人だったら、
うん、
勝手にご飯と味噌汁とキムチの壺がついてくんだぜ。
あれ
野菜盛りが下にあるんだぜ、
うん、
あれっていいじゃん、あれ1個頼むんだ
よ、あれ1個頼めばよかった。
あれで5000円だよ、ぴったり
安い。
だから嘘じゃないんだよ、本当にあの5000円って書かれてるのはマジで5000円なんだよ。
そう、あのね、
やばいんだよ、
安すぎる。いやこれえって思って、うん、私あのメニューの値段ちょっと見直しちゃったもんね。いや安くない、
こんな値段で済むわけがないと思ったら、そんな値段で済んじゃ
う、済んじゃうんだよね本来はね、
うん、いやだからで結局でもほら、だから我々さ本当にさ、あのさもうね SDGs ギリギリ守るぐらい頑張って食べましたよ、
うん、
で SDGs の観点からも遵守できるぐらいにね、あの消し炭になっちゃった一部の舞茸はもうどうしようもなんかサルベージになったけどそれで一応私ハイボール1杯飲んで、お前がなんだっけ、ゴータのまんじゅうかな、
ああそうそう、
あったから飲んでですよ。それでも結局1万5000円ぐらいだよ2人で。
そう、あの、うん、安いんですよ。
そう
びっくりするぐらい安くない、うん、あんだけ ね、豪勢に食べて、もう腹いっぱいじゃ食えぬっつって、
そうな、
あの店を出てきて、
うん、
1人7500円
でしたね。いやだから明らかにそんで無駄に頼んでるのを考慮して7500円だから、
そうだよね、うん、だから本来は1人5000円でよかったんですよ。
いけた、まあだから酒飲んでも5500円、うん、ぐらい
6000円、
6000円いかない、
うん、
いやだから1500円が明らかにあの何絶対こんな少ない多いわけがないっていう、
安い
やっちゃって、それでこいつがなんかえらくテンションが上がってしまって、島始まったって帰り道本当ホテルに向かう道すがらうるせえうるせえ本当に
島が始まった。
そうで、そあともう一つお前が始まったと思った理由があったんだよな。
あのこの近くにそういえば温泉ってないのって思って、
あそう晩飯でその肉食ってて気分が良くなって次は温泉来てみたいな、いつものリビドーの塊みたいな状態になったこいつがな、
はい、
温泉をやおら調べられたんだよ、この辺りにあんのかとスパみたいなものがと、うん、そしたら見つけちゃったんだよな。
見つけちゃったんですよ。
なんだっけ、なんていうの、
アルハンブラ。
アルハンブラ、
うん、なんかね、
あの宮殿の名前だよな。
はい、そうそう、すごいアラビアンな感じの内装でさ、これ行ってみたいなって。今回はちょっと叶わないですけど、これあれ三重再来なのでは。
そうだな、
あのピン止めしたいね
アルハンブラっていう名前にも自信が伺えるような。
いや
宮殿の名前そのままつけてんのか
ね、めちゃめちゃいい感じ、
う
ん、
いや今回さ、そう土日でさ、あそのしかも桑名を経由して行ってっから、
うん、
ぶっちゃけその日曜の夕方に帰らなきゃなりませんと、夜には東京に着いたなきゃなりませんってなったら、まあ島とその伊勢を両方は無理なんで、物理的に
無理っすね。
そうどっちか捨てるしかないで、今回はそのねお伊勢さん行くかみたいな我の話もあったから、もう伊勢全振りにして、うん、もう桑名も捨てるし島も捨ててるんだよ。だからさ長島スパランドとかも全捨てしてる。でまあお伊勢さん行ければとりあえず見れば果たしたかねえぐらいの感覚でいた時に、宮殿出てくるわ、なんかコスパがやたらいい焼肉屋出てくるわ、どうした一体と、島
始まってる、
やばいぞと、
三重は始まってるぞ
しかもまだ始まって、島が始まってることしか現時点でこの夜な4月6日の夜時点ではそれしか知らないわけだ。
あそうまだだからあの伊勢ミリ知らなんですよね。
そうですよ、で伊勢が始まったらどうする、
長島
うん
まあ、ミリシラなんです。で、あそこは始まってるって噂なんですよ。
もっぱら。
もっぱら。もっぱらあそこは始まってるって噂で。
はいはい。
で、鈴鹿サーキットはなんと歩けるらしいんですよ。なんか、なんだったかすると歩けるんですって。これ、あれ、見え。
見どころ多くねえかと。
始まってんのでは？
想像以上に各地でいろいろと。
これはね、もう一回来ないとよくわかんないっす。
まあ、少なくとも。
少なくともアルハンブラと、
はい、
あのスパーランドは行かなくちゃいけない。
まあ、スパ好きだしね、
はい、行かなきゃいけなくってい
や別にその行かなきゃいけなくってって国民の三大優みたいに言ってるけど別にいいんだよどっちでも。
いや行かなきゃいけないんですよ。
だもったいないって気分になっちゃったな。
あのそうアルハンブラはもうあのピン止め。
確かにあれは写真が衝撃的だった、
うん、
あの館内写真が
やばい、
やばいな、
始まってる行かなきゃ。
いやだからそう伊勢は明日なんとかなるとして、
うん、
だわかんねえぞ。だってまだだから島は今置き去りにしてるから、それはもう一回だからリベンジをせねばならぬなと、もう一回しっかり向き合わなきゃならなと。
そう
ただじゃあ伊勢は明日一発で終わんのかっていうのはまたわから
ない。わかんない。だから明日とりあえず見て、
はい、だからね再チャレンジするかどうかを決めると、
そうそう
再訪に値するかどうかを決めると。一応明日の私の旅のしおりはあの下空と内空ですか、うん、要はまずその一般的なその各身分の低いほど高い方を両方一応見れるルートみたいなのが最適にあんだわ、
うんうん、
それは見つつあとはそのおかげ横丁ってところを、まあ、とりあえず行ってみようじゃないかと、うん、いう、まあ、王道ルートをとりあえず、まあ、ググって出てきた情報で行ってみますけどね。
あとあの三重のお土産で、
はい、
個人的にめちゃめちゃおすすめしたいのが
出ました、
あの美六山荘さんってとこのカレーのおせんべい、
はい、美は、備蓄の美で六が鹿で山荘は山荘ですね、山の、湘南平野の庄、美六山荘っていうちょっと読みづらい、ね、あの名前のお菓子屋さんでメーカーがあるんです。でそこのカレーのおせんべい、
カレーのおせんべい
これふざけてると思うけど本当にカレーのおせんべいっていう登録商標みたいなですよ。なんか
あの登録商標っていうか商品名だよね。
あ、いや多分取ってるだろ、そんで商標の一つぐらい。
わかんない、
カレーのおせんべいって
。カレーのおせんべい、おせんべいひらがなです。
あ、そうですね。
そうだから Q さんに最初バカっぽいって言われたんだけど、
いやもう本当におかずパンと同じぐらい同じようなバカさを感じるっていう話をさ、駅品の新幹線でしちゃった
の。そうそう、いや でもカレーのおせんべいはカレーのおせんべいだからカレーのおせんべいって言うしかないんだわって言ったんですよ。
はい、そうですね。
そう、Q さんはただのカレー線のことを言ってると思ってたっぽくて、
うん、まあ、そんなカルティでいくらでも買えるじゃねえかみたいな。
違うんですよ、カレーのおせんべい、
クイーンズ伊勢丹とかいくらでも売ってんだろうと。
違うんですよ、カレーのおせんべいはカレーのおせんべいなんですよ。
で、そうで、それでカレーのおせんべいって話になって、じゃあこれはね、お伊勢三参りの時にも買えるのかって言ったら、その伊勢のおかげ横丁ですか、あそこにはないと、店が、
うん、
ないってなって、だからお前はもうそれどうしても欲しいならその桑名にいる間に買っとかんってやべえぞとなって、今度行き品の今度新幹線ですよね。で調べたらその桑名のなんかショッピ何スーパー、
うん、
ショッピングモールみたいな、でそこに売ってると、うん、ライブそっちのくでそれを買いに行くかみたいな話になった矢先、桑名駅の中にあるベルマートキオスク、
あ、そう、あの多分ここにあるって言って入ったらマジで置いてあって、
そう、そういえばその前のさファミマで一回失敗してるよな。
ファミマにあるんじゃないかって思ってファミマに行ったんですよ。そしたら別のメーカー の、ね、あのカレーせんべいが売ってて、
一回騙されて
違うなって、う
ん、でベルマートキオスク行ったら奥の方に
あ、絶対この近辺のコンビニとかには置いてあるはずって思って、
はい、
でベルマートキオスクも行ったらビンゴ、
まあ、とりあえず
3袋とりあえず買ったよね。
すごいよ、ね、だからさ今回さ、いやね、この後ちょっとさ、そのじゃあクワナライブセブンあの皇帝UKの逆襲についての中の話はしますけど、うん、今回そのカレーのおせんべいしかり、ね、島始まったのしかり、お伊勢さん参りしかり、ライブしに来てんだよね我々一応。
したよ。
なんかギアの入り方が、だからいつもはさライブがあってそのついでにいろいろ観光しようぜなわけじゃん。
うん。私いつもそうだし今回もそうですよ。
ただじゃあなんか今回そのギアの入り方が特に終わってからのギアの入り方が強いんだけど、なんだろう心持ち。
いやだって普段は、はい、あのだいたい前乗りしてライブが後になるから、
あ、そんでそのままと聞き落ちちゃうんだよな。
そうそう、だから
今回後乗りだもん。
手放しで喜べないっていうの、なんか手放しで旅行だけを楽しめる状況じゃないんですよ。やっぱりそのなんだろう、プライベートで何にもするなんだろう、あれがない、やんなきゃいけないタスクみたいなんとかがない状況とはやっぱちょっと違うんですよね。
まあそうな、
もちろんライブも好きで楽しくてやってるんですけど、
うん、まあそれにだからライブが終わってはいお疲れ様でしたってなんか荷物まとめてさすごい勢いでさあのビューンとまた東海新幹線で戻っちゃうみたいな日程の方がどっちかって多いっちゃ多い。
そうなんですよ、
まあ、今回は結構お前とったレアか、
レアだ、割とレアだな。だから行ったその日にすぐライブやって、しかもあのライブ終わった時間も結構早め。
あ、そうなんだ、夕方にはもう解放されてるから、
ね、そう、夕方5時ぐらいには終わってってたんですよね。
そうですね。
それで、そっからは、
もう明日の夕ね、あの東京に戻る明日の夜までは、
そうプライベート、
ただの旅、
旅だから、うん、それはそうだよ。
お前らそのバカっぽいジェスチャー何今の？
手を挙げた。
手マーク、また手マーク出た。
でこっからはお酒も飲めるし、は
い、あ、そうですね。
そうそうそうそう、自由ですよ。
いやだからこいつあれですよ、久保田の万次郎でな、くまマン。
そう、クボタ美味しい。
でさ、しかもさ、ここさ、このホテルさ、あ、ビジネスホテルのくせにさ、サウナとさ、大浴場あっただろ。
そう、で、ホテルに着くじゃんか、
うん、
あ、で、帰り腹がいっぱいで腹ごなしに歩くぞっつって、
そう
で、とあの帰り、コンビニで私はあの九州みかんの、
うん、ガリガリ
君、ガリガリ君を買ってあと、で食べながら
よく食えんなと思って見てたけど、うん、
はい、
でまあホテルについてね、あ、であとそうコンビニでこれ売ってたよな。
そう、あの伊勢茶っていうの買いました。三重県産の茶葉を使った伊勢茶、
はい、
三重のお茶らしくって、
うん、あ、これ JA 全農三重だってよ。
うわ、ほんとだ。
うん、でも販売は千代田区大手町一丁目って
何なんだよ。
なんかさ、これもさ、そのホテル向かい品のさファミマに売ってたじゃない、一番入り口にさ
売ってたね、
うん、なんかその 見えシリーズ、
うん、
私あのこれからこの後このミコラジの収録が終わったらさっきその時にさ買ったあの伊勢志摩ハイボールかっていうなんかハイボールがあったんで、
うん、
ちょっと飲んでみようかなと思ってるんですけど、なんか結構あれだよ、ご当地多いよな。
多いね、うん、でそのこの伊勢茶ミジュマルっていうポケモンとコラボしてるらしくて、はい、パッケージがミジュマルのパッケージです。
私ほらポケモンほとんど知らないからだけど、これこういうキャラクターいるのね。
います。
ミジュマル、
うん、
あこれは何、渋いチョイスなのこれ。このミジュマルっていうのを選んでくるの。
違いますよ、ミジュマルはあの、うん、最初の3匹。
あ、なるほど。あ、じゃあドメジャーだ。
ドメジャーです。最初の3匹からあの1匹選ぶドンみたいな感じの第2世代、第3世代だっけな、うん、なんかあのその辺のやつで、あの要は、
うん、
ゼニガメ人影不思議だね、
うん、
なんですよ。
はいはいはい、
新しい世代のね。
はいはいはい、なるほど、ね、
新しい世代って言っても今はもう古いの
か。新しい
我々はほら151匹の時代の人だからあの新しい世代のポケモンなんですよ、ミジュマルは。
まあそんでね、まあ、そんならお茶を買い買い、まあ、戻ってきてホテルに着きました。そしたら、まあ、フロントでチェックインするわけよ、
うん、
そしたら、ね、大浴場がありますと、でサウナもありますと、
うん、
でどうすると、でこれ一応今日なここでミコラジの収録して、で時間があったら本人途中もね一応配信でもすっかみたいな話をしましたと。でサウナが10時までだねと。このサウナお前も その瞬間がもうサウナに行くから、何集合時間は10時半もうね、それ以降だっていう話になって、もうだから今我々と浴衣ですよ、浴衣っつうか寝巻きですよ。
寝巻きですね、
寝巻き でお前しかもサウナ2周してんだろ。だって
あ、そうだ、2周しましたね
お前すごいよね、すごいスピード感だよ本当に。私だって多分二巡してたら間に合わなかったと思う、今日10時半の結構いい感じの時間だと思って、ここに戻ってきたの10時25分だからさ。
ちゃんと髪とかも洗ってメイクも落として、あの何だろう、何一つ工程は飛ばしてないんだけどね。
いやだから今もう我々ね、このライブでさ書いた汗とかさ、あの何肉で摂取してしまったカロリーとかさ、
うん、
全部さサウナで落っことして右でな状態に今この見殺しに臨んでるわけです。こんな綺麗な収録あるか。
ない
ね。ないですよ本当に。
いやーそうね、あでも結構私あの支度は早い方かもしれない、
うん、
あの本気出せば、本気出せば早い。
本気だった今日は。
本気だった
確かに早かったよお前
あの朝の身支度とか、
はい、
もうあの何でしょう、女性結構時間かかる方多いと思うんですよ。うちの妹なんかあれですよ、あの元美容部員なんですけど、彼女は朝早起きして1時間かけてメイクするんですよ、
はあ、
でなんかあのフィギュアスケーターみたいなメイクで出ていくんですよ要は自社のアイシャドウ売らなくちゃいけないから、ま
あ、そうそう、
あでメイクの道具とかも全部自社製品じゃないとダメなんですよね、
まあ、で自分の顔だからこうなあれだよな、アイコンにしなきゃなんないから、
そうで、あの分かりやすいように結構はっきりめにしたりとか、あのトレンドメイクみたいなのとかやったり、は
い、まあ、だから時間かかんないしょうがない。
そう、あとネイルとかも自社製品のネイルを塗らなくちゃいけないみたいな感じ。
まあでもさ、そういうさビューティーアドバイザー的な人はさ、まあ、ともかく、うん、そうじゃなくても時間かかる人はさ、もたつく人はもたつくじゃんよ。
そう、あの
お前さもうびっくりじゃん今日本当に。だってさ部屋隣じゃんよ、
うん、
はいじゃっつって、でこっちはだからあそこら辺とかさこうガーッとやって、その何充電ステーション作ってとか、
うん、
いろいろやってたわけよ、
うん、
で別にだからそのそれ以外のことやってないで、一応でもフロアね、あでもあと30分でサウナが終わる、行かなきゃって言ってバッて出たら、真後ろにお前がさストーカーのように同じタイミングでドア開けてさ、でお前は何二本時は終わったんかと、終わってると、
うん、
でもの最低限メイクも落としたコンタクトも落としたもう道だと思って、もう今からもうあとは、ね、サウナ入ってデトックスだけだと。
そう、は、フロスして歯を磨いてあるバッチリだぜ。
いやびっくりしたんだよ、全く同じタイミングでお前出てくるから。だからちょっと逆感、一回振り向いてちょっと半笑いになって、そのままお前のこと無視してたから、あれ怖くなったからやだこいつと思って
だからウィコさんは本気で せば早いんですよ。ちなみにあのメイクは本気を出せば5分です。
そういやあれちょっとね本当マジで、あの真後ろでお前が2秒後にあの私のドアを開けて進み出した2秒後に来た時ちょっと若干恐怖を感じたんだあの時。だからちょっとダメだ、話しかけちゃダメだと思ってそのまま行ったんだけど、どっちもこれエレベーターホールで追いつかれるなと思って
そうですね、だから女性にしてはだいぶ早いっていうのはよく言われます。
いやでもっと言えばさっきの風呂なんて、私サウナ1巡しかしてないのに、お前2巡してなんで同じタイミングで出てくるのかもよく分かんないです。
だって10時半集合だって言われたから。
いやそうなんだけど、
そこに間に合わせるようにしなくちゃいけなくて、しかも髪の毛を乾かさなくちゃいけないしなみたいな。
だから私
逆算したら、うん、こうサウナに何分使って風呂に使ってる時間は何分で、だいたいシャンプーの時間
とかさ、なんでお前さ、そのやる気がさいつも出ないの、
わからない
お前今普通にプロジェクトマネージメントやってるぞ、って逆線表引いてるからな。
うん、
10時半に間に合わせるためにはサウナは何分入れてみたいな、で髪の毛かかすのに何分かかるからみたいな、普通の
あ
の
ドライヤーの性能がさ、うん、家で使ってるやつだと大風量のやつ使えるからさあれだけど、
まあ、こういうとこは得てしてそれに比べれば弱いわな。
いやウルトラ弱くてこれは厳しいな
って何がターボじゃとな、
全然ターボじゃないなっていや違う、あの自分の髪の毛の量が多くて髪質も硬くて太いのは分かってるけど、あの大風量のやつを置いといてほしい。
無理だよ、
あのお金払うでもいい。
あとさここやばくね、お前気づいた、アーマーオフォー2台置いてあったの。
そうなのアーマーオフォーがあると思って
しかも2台置いてあったよな、あれ。
え、だからあれ見た時にあのうわアーマーオーが置いてあったのは想定外だなって思って
今回のさ、見え想定外多くね、マジで
本当に多いっすよ。
だから何なのその
いい方にも悪いの、アーマーオーしなきゃいけないんですよ。
いや別にしなきゃいけないわけじゃないんだよ。
でお風呂12時で閉まっちゃうから、はい、多分あそこも閉められちゃうと思うんだけど、
はい、これ朝アーマーオーでしょ。
朝アーマーオー
朝アーマーオー久々見たアーマーオー4。
だからアンマーはしなきゃいけない。しかもあのさ300円で、
はい、
あの普通10分とかなんですよ。
そうですね、
あの都内のサウナとか行くと、
うん、あそこ何
16分です。
300円16分、
うん、
安いね。
あの手のものにしては安い。あの安いところでも300円15分なんですよ大体ね、
うん、1本おまけ
1分多いって思って。
いや安いよ、だってアンマーオ3と4があって、3の値段がそれだけど4の値段は12分とか。
あ、そう、アンマーオっていうね、あの優れたマッサージチェアがあるので見かけたらぜひ。
あれすごかった、物々しかったよなあそこな、ドンと待って2台置いてあってさ。
アンマーオマジで家に欲しい
ただあれ見て思った、宇宙ステーションじゃないか、もうやっぱでかすぎるんだあれ。
だから戸建ての利益を生かすにはアンマーオを買った方がいいと思うんですよね。
だからどこに置くんだよ
ね。知らん、
リビングの真ん中に置いたらお前んちナサになるぞ、だってもう飯食いながらこんなんなっていやだちょっとさ全般的に見て想定外多め
始まってるんですよね。
でそうで、もっと言えばじゃあチャットこれでライブの話ができるわけよ、クマナライブの本編で我々さ今回さそのまあ恐れ多くもさそのユンケルさんの前のそのボーカル、ね、歌唱部門のところでトリオをやらせていただいたわけですよ、うん、でまあ、今回のセットリストは、ね、早い BPM で攻めてみようってことで、まず、まあ、ラジオ体操ガテラスカ系、
うん、
で、次が BPM170 チルパ、
うん、
で次が BPM200 ボソマンボウのテーマで、次が、BPM ちょっと落として180ぐらいだったかなベリダス、
うん、
で最後が、BPM200 に戻って星を越えてっていう、まあ基本全部早いやつっていう、うん、でお久しぶりウェイタスみたいな、あとボソマンボみたいなノリのセットを組んだわけですよ。でさあ歌うぞとなったんですけど、まあ、ちょっと押し気味でこう我々にバトンが渡されたっていうのもあったんですけど、リハーサルでできたあのスマホから音を出すっていうのはなぜか出ないと。で結果出ないまま15分ぐらいただただあのサダムーブただ喋るだけみたいなことをやって、で結局そのスマホじゃなくてもうあらかじめ渡しておいた音源をそのまま流してもらうっていう形をやったわけですけど、うん、だからそのリハでできたことがまたなぜかできなくなりましたみたいな想定外もあって、で結局いつもとはさ30分の枠なのに結果そういうさあの押してる状態に加えてさらにさこうなんていうのあの、MC とかそのね機材復旧の間バツ投げの MC なんかやってたらさ俺我々のステージ1時間弱くらいやってたかな結局多分。
そんなやってた、
うん、 多分。だって多分だけど1時間まではいえても1時間近いな多分、
うん、
あそう、いやもうなんかこれは大丈夫かとか、歌わないって選択肢があってあそこで提案しただろって、
うん、
フローに対してこれはもうトークだけでもいいですかっつったら、なんかええー、っていう声が半分といいと思いますみたいな声が半分あって、我々って何を求められてるんだ本当に、桑田まで来て、
まあどうなんでしょうね、
どっちでもいいらしい、だから見てる側も複雑な心境らしいです、うん、歌ってもいい、歌ってほしいところではあるけど喋ってくれればそろそろでいいみたいな、
うん、
うん、
あれじゃない、あの我々が求められてる、
あいいじゃない、ありがたいこと
ですよ、ありがたいですね、
何やってもいいと思う、
うん、
だからさ、あのさ、楽屋で何話したかってさ、ちょっとずつあの歌わないパート増やしていく、特定の曲をさ流すときはさ、ちょっとずつさやるためにさ歌わないパートを増やしていって、最終的に 100% 全く歌わなくてもシンガロングしてくれるのかっていうのを実験しようぜだからこの曲に限しては、例えば特定の曲何でもいいよ、じゃあテンダーネスノーミスはどんどん回を追うごとにセットリスト入るごとにどんどんこいつら歌わなくなっていくと、最終的には一切歌わなくなってると、
初見の人がかわいそうだよね、
いやもうその時はもう、まあ、みんながボーカルだよもうでみんながその新山さんを教えてくれる、これ歌うんだよっつって、もうプロンプターとか用意してもらえばいいじゃない、もう歌詞とか
ああなるほどね、
そうでこうやって出しっぱなし、うん、だ我々はもう本当ラウンドガールみたいにこうやって持ってるだけっていう、
歌詞カードめくり係みたいな、
あそうそうそうそうそう、スケッチブックででそういうぐらいやったとしても、ああどうでした、そのじゃあやっとそのライブ、そのちょっと特殊な環境で行ったあれですけど、
あのですね、私は割と何でしょう、いい意味で規模がさ、
はい、
小さいじゃないですか、
そうですね、まあね、だってミュージックホールの中の練習室ね、
あそうそうそうそうそう、
でかい練習施設みたいなとこだもんな、ね、よ
多分あの私にしてはあんまり緊張せず歌えたんです
よ、緊張しなかったみたいですよ、
しなかったわけじゃないけど、
うん、
やっぱゼロじゃない、でも
今までの直近のだってイベント何した、
韓国、
うん、
BPL、
うん、だろ、
あと夢巡りとか、
だからあのまあ夢巡りはともかくとして、その後の2つ、2月3月に挟まってた、うん、まあ金、
あとはダンカグライブとかね、
うん、だか規模が違いすぎるわけ、
あそう、大きいあのライブが割と続いたところがあったので、まあその時の緊張ときたらあれなんですよね、なんでこんなことやってんだろうって、なんで出るって言ったんだってこんなに上がり症なのに なんで私はこれをやってるんだろうとか思うんですよ、で終わると最高またやろうぜみたいな感じになってまたやっちゃうんですけど、
鶏じゃねえか
もなんかね忘れちゃうんですよね
鶏やと思ってんだろそれ、
そうそうそう、
いやでただまあそのゴリゴリの商規模もでかいしゴリゴリの商業でさ、
そうそう
万が一でも失敗できませんっていうプレッシャーもあるからなおのことだと思うけど、
うん、
まあそういう意味だとねあれなんですよ、本当あの同時にラッキークローバーの時に久々さんのねあれこのイベントレポートの時も言ったけど、うん、そのねあの古き良きこう良くも悪くも緩い中でやっている同人何マインドみたいな、うん、のをまあやっぱり商業イベントにはないこうね、テイストってあるわけじゃないですか、
ありますね、
そういやだから、
うん、ユンケルさんもあとあのうさぎさんも、
はい、
主催のお二人ですね、
はい、
あの超ゆるいじゃないですか雰囲気、
ゆるいね、
あのお二方とお話しされた方はねあの分かると思うんですけど、うさぎさんとかめっちゃゆるいんですよね、
ゆるいね
雰囲気ねなんとかみたいななんかあの今回サプライズしたんですよ ね、
そうね、
あのユンケルさんのお誕生日ってことで、
うん、
あのうさぎさんがあの飛行機をステージに投げてって、でこれあの飛行機紙飛行機とか何十年ぶりに折るのって話だから、これ飛ばなかったらどうしようって言ったら、あ雰囲気で大丈夫ってめっちゃ言う、
そうそう、ゆるすぎるんだ
よ、めっちゃ可愛いんですよそれが、
いやいやいやしかもさ、いや私が個人的に感銘を受けたのはさ、その何こういうことをやってくださいと、サプライズでやってくださいねっていう、まあ、炎上よりお客さんにさそれを見せるためのさ、うん、あのスケッチブックをだお願い文書みたいなスケッチブックで書いてたじゃん、
うん、
もうあの所作からほんわかしちまうというかさ、
わかる
な、紙見てさ、なんで入り口でさこういうことを考えてるんですみたいなのと、もうすごいハンドメイド感やばいじゃない、
うん、
絶対 BPL とかでやらないじゃん、だってそんなことそんな緩いさ、
うん、
緩いノリのなんか、 何一体性を持たせるみたいな、もっとイベントとしてガチッとやるじゃん、ああいう商業のイベントだったらやるとするやつ
は。そうだ、結構あれはタイムスケジュールも結構厳しいんですよね。だからメイクの時間とかも全部決まってるんですよ、うん、
いやだからそれはでも当然だよ。だからあんな手書きの なスケッチブックでこんなことをお願いしますみたいな、うん、そんなイベントの組み方しないわけよ、そもそも商業である以上。
商業はそうだね。それこそああいう大きいライブとかになってくるとイヤモニとかを使ったりするんですけど、そのイヤモニ のモニター その音量の位置とかも事前のリハーサル、ゲネリハで これぐらいの音量にしようかなって思ってセットしたつまみの位置、スタッフさんが全部覚えてるんですよ。で翌日昨日と同じつまみの位置に合わせてありますけど、もし大きかったり小さかったりしたら修正できますのでっつって、でその位置で動かないようにもう固定してあるんですよ、渡される段階で。嘘でしょ。
いやだから そんな
結構ガッチ
リ軍隊みたいな状態でやっているイベントで、うん、と今日とか同時にラッキークローバーみたいなイベントでやってるものの緊張の度合いはそれは同じなわけないよなっていう話だとは思うんですよ。
まあね、でもね今日はね特に私は
何だろう、立地のあれかね、
わかんない、
環境かね、
私にしてはあんまりそう緊張をかなり少なく済んだんですよ。
まああれじゃねえよ、さ、まあ立地もそう環境もそう、室内の教室っていう特に環境もそうだけど、最初のハプニングは15分とかあったから、15分20分あったから、うん、もう緊張とかじゃなくてその MC をする人になってたじゃん、もうあの時間帯完全に。
いやでも普段の私だったらああいうトラブルがあるとさあどうするかなって次の手段を考えなくちゃいけない。だから一人の時だったらCD 音源、CD で持ってきてます、 USB で持ってきてます、なんなら iPod ありますとかそういうことを考え始めるんですけど、今回はそんなこともまあなくって感じで、あんまり、そうだね、私史上一番緊張しなかったライブかもしれないっていう意味で、あ、楽なんだろうな、楽って言うとその何サボって楽とかじゃなくて気持ちが楽だったんですよ、なんか。
うん、まあだからそれは、うん、そういう空気感出した主催のお手軽だろう感じ。
こんなに気持ちが楽だったライブって初めてだなって思って。
まあね。
もちろんなんか嫌だとかじゃないんですよ。自分がやりたくてやってるし出たくて出てるので。
まああれだよ。そのわかんねえ、でもそれがだからさ、俺言語化できてないんだろ要は。だから多分だけどああいう特異な会場、特質、なんかちょっと特質異質な会場だったからとか、
うん、
その MC の時間が異様に長かったからとか
ではないと思うんだよね。
いやだけどだからじゃあ何なのって言語ができないじゃん。なんで緊張が今までの中で極小だったのか、こういう理由だからだって考えるのが一般的なわけだけど、うん、それが結局思い当たらない。だからこういうとこういう事情があったけどどれかだろうなぐらいで終わり、結局再現性はない、
う
ん、
そうだね、
そう。ただ間違いなく言えるのは商業ライブより明らかに緩いって、これは事実だと、
うんうん、
だから緊張の度合いはそれに比べは低いよね、これはもう核だねって、それだけで今言うの、うん、ただあれをもう一回だから同じ環境を出して緊張の度合いがあれと同じレベル、今回と同じレベルかなるかっつったら分からん
の、分からない、
うん、
まあもちろんその何だろう、商業ライブもそれもちろん良さがあるし、同人ライブも良さがあるし、それぞれなんか違う性格のもんなんですよね。私はどっちも好きなんですけど、でも、うん、そうだね、今回ほど緊張あんましなかったライブは初めてです。20年やってて初めてです。
なんか太古の昔から
初めてでしたね。だからなんか自分的にはすごい不思議な感覚でした。
いやー、もう私はもう今回あれだよ、BPM と心拍数の相関関係について人柱になって皆さんにお伝えするってことだけをミッションにしてきましたから、ただびっくりした、チルパ終わって156だが出てる時にはこれこのまま死ぬんじゃねえかなと思った
もうちょっと頑張ってくださいよ。
いやしかも引きこもった人間がだよな、うん、いきなりそんなさ BPM がどんどん速くなっていく楽曲をやらされた時にさ、どんな本当にね、156でずっと30分とか1時間過ぎたら死ぬからな、それ死にかけるからな。
確かに。
そう。で、あれですよ。まあそんな緩いノリのね、主催の方がですよ。ね、ユーゲルさんがね。
うん。
じゃあ何？ で、キクナセットですって言って今 お前が持ってる
キクナじゃない、クワナ、
あ、クワナセット、
そう、クワナセットをお土産にその主催さんがね、くださったんですよ、
ね、来て、そうそうな、
そう、うん、なんだっけ、なんとか餅、あの、ちょっとカフカフした食感の餅、
カフカフ細長い、
細長く
てあんころ餅なんだ、あんころ餅っていうか中にあんこが入ってる、その大福前としたようなお餅で細長い感じ作られてるお餅なんです。なんかね、その桑名の名産臭い、なんかやっぱり、
うん、名産らしい。で、もう一個はなんかまだ開けてないんだけど、貝とかなんかそういうのを煮たやつで、なんかあのご飯のおかずにして食べてってうさぎさん言ってたんですけど、
はいはい、
あともう一個これですね、今私手に持ってるんですけど、そう、スマックっていうね、これあの今日会場のドリンクでもありましたね、
うん、
スマックゴールドっていう
クリームソーダ
の瓶があります、
うん、見たことないっすね。
三重県桑名市で作られてるものらしいですよ。
スマックってどういう意味だって
知らないね。スノマック
炭酸飲料、
炭酸飲料クリームソーダらしいですよ。ちょっと開けてみますかね、今日の収録で飲もうと思って。
はい、プシェリー、はい、瓶に入ってオロナミンCみたいな形状の瓶ですよ。
そうですね、
ええ、
いただきます。
はい、クリームソーダ
おー
さあ、食レポ。
メロンかき氷のシロップみたいなのに炭酸、
まあ、まあまあクリームソーダだぞ、俺の。
これなんか懐かしい感じの味だね、
駄菓子系。
あ、そう、駄菓子みたいな。いや、いいよ、これは。
これこそあれだぜ、ま、東京で町岡で売ってるかって言ったら微妙なラインだし、
売ってないっしょ、見たことない、初めて見ました。
じゃあ存在を知らないからさ、我々も、
うん、知らないですね、うん、
だから多分存在を知らない東京人はこれを仕入れないよ、
うん、
三重から。だからこれ一期一会だった、これまた、
はあ、うん、初めて見た飲み物です。
そうね、いや、スマックって知ってる人います、これ、このリスナーさんの中で。緑色の、本当にオロナミン C より一回り大きい緑色の瓶ですよ。で、あのオロナミン C 同様、あの瓶のところにギザギザがあってですよ、うん、で、
ちょっとレトロなね、あのロゴとイラストみたいな、クリームソーダみたいなイラスト、
スマックっていう、SMA、SMACK か、なんで瓶の蓋の部分に書かれてる。そう
そうだね、
うん、っていうなんかね、あのクリームソーダ味のね、炭酸飲料があるらしいんですけど、うん、だからまあそれこそこの地だ、そのね、
朝飲んだ、
まだ、まだ冷蔵庫で冷やしてる。そう、あの桑名だったら買えるんでしょうけど、桑名以外だと三重県の、桑名以外だと三重県でも買えないのかもしれないし、もしかしたらもう分からん、もはや。それはとりあえず、あのそのね、あの何、桑名セットを渡されて、で我々ね、あれなんですよ、そのイベントが押しちゃったのとね、あとアドブッパンでチンタラやってたのでね、マジでここの島に向かう新あの特急に乗り込みがギリギリだったのでお礼もそこそこに、もうとりあえずね、差し入れとかいろいろいただいたけど、それも全部もうとりあえずスーツケースにガーって突っ込んで、そのまま走って、あの電車に乗るみたいな感じだったので、
だからね、そのみんなへのお礼もね、ごめんね、なんかめっちゃ慌ただしくって、多分なんかあの、
そうなんだよ、
まともにお礼も言えてないんじゃないかなみたいな。
いや、だからあれだよ、ユンケさんはまだともかくってさ、もうさ、今回共演してくれたあの女性陣いるじゃんよ、
うんうん、
あの人たちにもさ、ろくな挨拶もしないでそのままさ、すごい勢いだって脱刀のことが言いなかったですよ我々
しかも後から気づいたんだけど、
はい、
共演の方たちと写真みんな1枚ずつ一緒に撮ったんですけど、
うん、
あのそれ以外の写真がなくて、自分たちのカメラロールに自分たちの写真がゼロなんですよ。
だからしょうがねえから、だからさっきのさ、あれだよな、移動のさ、
あの餅の写真
じゃあ、だからいや、もう餅の写真集ね、あげて、これお前をそのさ、写真がないとさ、あの X って紐付けらんないじゃん、
うん、
タグ付けできないじゃん、だからしょうがねえから餅にこいつ紐付けちまえっつって
。いや、ひどかったね。
いや、しょうがねえ、
マジ1枚も写真がない。
あの、こんなにこんなにログを残さなかったイベントもまあないぞ。
ないですね。
普通なんか撮るぜ1枚ぐらい。
そう、撮
っとけ、行くぞチーム我らとかやるぜ。
うん、
それもなかった。で、終わったら終わったで、もうバッタバタですよ、
お疲れとかもなくて、
うん、
あ、そういえばなんか何もお疲れとか言ってないねみたいな、うん、駅に着いてあの電車に間に合うって分かってからお疲れって雑に言ったみたいな。
そうそうそうそう、
お疲れって。
いやあれちょっと本当になんかね、あんなに無事付けにいたくなるの初めてだ
った
もうちょっとなんかやるだろう普通、最後に1分2分ぐらいマジで時間なかったんだから。だってあれさ本当にさ、とは言ってもやっぱり私の若干片付けに時間早かったからさ、
うん、
もうお前がそこで着替えてる間に着替えたりあのね日本荷造りしてる間にこっちが先に特急券買ってくるみたいな話をしてるぐらいギリギリだったわけよ、
うん。で結局 Q さん先に出たものの私がすぐ追いついたんだよね。
そう、
信号待ちしてる間に。
そう、いやだから本当あれはギリギリだったな。だってさ到着してなんかさその発車の10分前だろもう。
うん、
うん、いやまあそれでも最後巻いたけどって感じ。
まあそうだね。
そういや
もうおかげさまであのステージメイクのまんまで髪ぼさみたいな。
そうだよな、さすがにあんなのあれ落とすのは間に合わねえもんなもんな。
髪のそう解体もそこそこにみたいな感じでなんかメイクだけやたらバッチリすんげえ濃くて不気味だけど髪の毛めっちゃボサボサみたいなやばい女状態で急行に乗り込む。急行っていうか何なんとかライナー、
特急アーバーライナー、
特急に乗り込むっていう。
いやでもさ今回思わなかったがアーバンライナーって乗りやすくね。あの電車
うんめっちゃ乗りやすい。
足場バーン伸ばせるし、
うん、
でコンセントあるし、
うん、
なあの2両ぐらいに一遍トイレがあって、
うん、
なんなら自販機まであるっていう。
そうだね、
うん、いやあの電車はいいよやっぱ近鉄アーバンライナーはね我々押していった方がいいと思う。しかもね多分あれ調べれば調べるだけヤバい数出てくるからきっと、
うんうん、
張り巡らされて
だね。
そう
ただあの上のさ荷物棚も結構大きめに取られてたよね。
いやだから我々はちょっとねいや今回助けてもらってるからそのあの JR のさ大リリースに関してをで近鉄アーバンライナーつけるのかやっぱ近鉄アーバンライナー心配になっていこうと。
いいと思います。
そうなあだって島とかまでノンストレスで行けるのはこの電車だからってはっきり言う、
うん、そう本当にそうだよ。
あいやまあ明日もだからまた2回お世話になりますから近鉄アーバンライナー、はい、まずは伊勢に入るところとそこから名古屋に戻るところ
楽しみです、
ね、いやそうですよ。まあという
ねあの今日私それこそあの5時台とかに起きて
はい
あの支度を開始してるんで結構一日長かったはずなんだけどめちゃめちゃあっという間だったかも。
そうだな、
なんか一日中すっごいバタバタバタバタバタって終わった。
あのバタバタ感は確かにいつも そのイベント参加してる時に比べてもバタバタしてる比率は多いよ今回に関しては。
今回が一番バタバタしてたかも。
そうだよな、
ていうか20年やってきた中で一番バタついてた。
なんなの今日の今回ほんと異質すぎるんだよ。
なんかあるよ見え
見えには
なんかあるよ。
明日どうなっちゃうの我々は
ねえ。
伊勢お伊勢さんシネドリアルシネドスプレー大伊勢さんだろ。
そうだよ
売ってんじゃねえの。
売ってる
リアルシネドス。
あのシネドススプレーがすげえぞって話したらシネドス買ってきてって友達が言うから。
どうするあのさ生赤服みたいなノリでさ生シネドスみたいなの売ってたら
生シネドスってどうすんの。だってこうやってポケとかで持って
蒸留したっての今ここでできたばっかりのやつですってシネドスって思いながら作りましたっつって
シネドスってあ労働とかにシネドス
いや違う、お伊勢さんはシネドススプレーっていう名称で売ってないから
が。なんだっけお清めなんとかスプレーな
の。お清め塩スプレーだ
よ。そうです、お清め塩スプレーだ。
そうシネドススプレーって言って店の人がいらしたらいよいよやべえから本当に。
確かに、
うん、まあもしかしたら時間があれば、まあ、だから明日ちょっとその おかげ参りみたいなところに行ってみようかなと思ってはいるんですよね、はい、まあそんな感じでね、まあ、やっとだからこいつの政権マップのね観覧進行を乗り越えて、まあやっと見えが埋まるっていうのが今回の位置づけだったわけですよ。でそれが年度史2024年度一発目の我々チームらのライブ
ですね。
そうで何か知んねん
けど
余談でなんでそう冒頭で結成再結成しましたみたいな感じになってるかって一応さらっと言っとくと、その島が始まったと言っているその焼肉屋さっき話してた安すぎるところ、うん、あのまあいっかまあこいつ誕生日だったしじゃあ今回はねごちそうでもしてやるかって言った瞬間ですよ再結成が決まったの
Qさんが肉を誕生日プレゼントにくれるっていうから、
うん、
結成じゃ
安いっしょこいつ。じゃあそのね、
肉めっちゃ美味しかったんだよ。
まあ肉はうまかったんで、
めちゃめちゃうまかったんですよ。次ステーキ食べたい。
まあ誕生日だからおごってやったっていうだけだもんな。
だから次に島に来るときはあのアルハンブラに行かなくちゃいけないじゃないですか。
あと俺だよ、あそこもしかしたらさ今日行って肉やったさステーキ予約、
そうだからその時にステーキを予約して行けばいいんじゃねって思って、もうあの完璧島セット出来上がりじゃん。
完璧島セットってなんだよ。
え、なんかその
旅行パックみたいな、
そうそう島詰め合わせみたいなさ。
だちょっと何泊必要なのかが分からんね。
三重は始まってる、やばい、
うん、まあ見どころが多いってことは分かった、
やばい、
うん、で明日だから伊勢でどうなるかって繰り返したわけ、
うん、
そうもっと増えるかもしれない。明日もちなみに本当に堂々しか行ってないから、
うん、
その伊勢ゾーンとかあとそのなんだっけな伊勢のもっと左側とか、
うん、
あそこら辺もオミットしてるんだよ、
うん、
何があるか知らん、うん、
だ
から
とりあえずなんか行きゃあるっしょ、
ど真ん中だけ行ってみるまずはっていう感じですよね。ということで今日はなんか役体もなくダラダラとね、あのいつもはねある程度ねこう本当に対面でねこの収録するの本当はあのみね酔っ払った銚子港祭りの収録の時以来なんですよ多分確か、
うん、そうだね、
そうなのでなんかそのズームで話してる時の多分やり取りとはまたちょっとね微妙に、まあ音質が悪いのもあるかもしれませんけど微妙にまた温度感も違う昔の見殺しのトーンっぽく喋ってんのかもしれない。だそれも含めて今回のね、この対面収録、久々の対面収録お楽しみいただけたら何よりということなんですが、
三重の話しかしてないね今日ね。
そうですよ、例えばいやだから違う、いやあの話すべきことが多すぎて、
そうだね、しょうがない。
YouTube イオシスミュージックチャンネルではフルバージョンでイオシスの楽曲が2000曲くらい聴けちゃいます。たくさん再生してね。
北海道在住の宇宙グマコアックマアックマとイオシス博士がお送りするフリックトーク生放送イオシス熊牧場は月1回生放送中。 クマボクファンボックスもよろしくね。
この世はデジタルリリース全盛期、 Apple Music、 YouTube Music、 Spotify などの音楽ストリーミングサイト、バンドキャンプなどのダウンロードサイトでたくさん聞いてね。
告知だけ一応なんかあれ。
ああそうですね。ですね、私の告知はもうすでに出ているものになるんですけれども、リバース1999のお知らせです。スマートフォン PC 向けアプリゲーム、世紀末タイムリバース RPG リバース1999。こちらの37というキャラクターのイメージソング、37による抽象的世界観の一部分解説、こちらの歌唱と曲中のボイスを私ミコが担当いたしました。ぜひ、私のね X の固定ツイートに今なってるんですけれども、ぜひぜひまだの方は聞いてください。
はい。
それからですね、新しい告知が先日出ました。ライブのお知らせでございます。ずいぶん先なんですけれども、今年の9月7日から8日、秋のお話ですねに、夢ぐり幻想郷 in 岩木が決定しました。
どんだけ風呂入るんだ、おなじみの、
あいつらは風呂のためにこのイベントやってますからね。
本末転倒系。
そう、本当に本末転倒だなって思うんですけど、次の目的地はいわきです。福島県
いわき市、
はい、旅館小糸さんというところで、貸し切りで行うイベントでございます。
はい。
毎回参加してくれてる方はねよくご存知だと思うんですけれども、お湯あり、おいしいご飯あり、お酒あり、 DJ あり、ライブありで観光ありっていうかなり盛りだくさんのイベントでございます。ご飯とライブの後はね宴会なんかを結構遅くまでやってたりする宿泊系イベントでございます。一泊二日でみんなでワイワイ楽しめるイベントなんで、お好きな方はぜひぜひ。で、なんか知んないけどね、この界隈で結構話題のイベントらしくてですね、最近すぐ予約埋まっちゃうらしいんですよ。
大丈夫なんですか今回その小糸っていう宿は。
前回の規模が結構大きかったんですけど、今回はどうなんでしょうね、ちょっとわからないんですが、多分すぐ埋まるんじゃないかな。これ
いや小さい前回より小さいんだったらやばいぞ。
速攻埋まるんじゃないかな。
でただメロン君がまたほら前言ってたじゃん、土地狂ってさ、だったら2棟借りますあれをやるんであればもしかしたら大丈夫かもしれないけど、
あいつはなんか旅したいからこのイベントを始めたって言ってるけど、やっぱ本末転倒系だよね。
2棟押さえにかかりますって言ってたじゃん。
ちょっとおかしいっすよね。
何ていうかわかんないの、
もうちょっとよくわかんない。
はい、まあいずれにしてもね、
はい、
4回目ハイペースで行われている夢ぐり幻想郷、全国の温泉街を蹂躙していこうっていうイベント東方アレンジとともに、まあ、4回目ですね。はい。まあまたそのなんだ公式X ですか。
そうですね、夢ぐり幻想郷 の、ね、公式 X をフォローしていただければ、その告知じゃないや、
いつから売りますよとかね、いつから申し込みしますよとか、
申し込み開始のタイミングとか、
もっと言えばキャンセルが出ましたとかさ、
そういう
重要なお知らせもありますね。
はい、ぜひ。
あとあれだよな、なんか事務連めっちゃ流すじゃん、特に直前になると。
あ、そうだね。
だから参加する人はとりあえずとね、フォローはしてた方がいいと思う。あれ
そうですね、ご興味ある方、参加する方はぜひ夢ぐり幻想郷の公式 X のアカウントをフォローしておくとよろしいかと思います。
はい。
それからですね、こちらも新しいお知らせができるようになりました。コナミさんの新作音楽ゲームポラリスコード、はい、こちらに、私が歌唱を担当したチルノのパーフェクト算数教室、スカーレット警察のゲットパトロール24時、それからマリサは大変なものを盗んでいきました、この3曲が収録されます。もう遊べるようになっているので、ぜひぜひおゲーセンで遊んでください。私 の、 代表作3作コンプリートしてくれてます。
はい。
それからですね、またライブのお話でございます。ガセンガセンガセンクニー、これはもうちょっと、もうちょい先かな、2024年6月16日日曜日、 博多国際展示場4階で行われます第九州東方祭66で、こちらで開催されるアフターライブに私ミコ個人で出演いたします。でですね、このイベント第九州合同祭48 in 福岡っていうのと併祭で一度に複数のジャンルを楽しめるイベントとなっております。なので同じポーズの中でいくつかのイベントをやってたりします。ウマ娘のイベントやってたりですとか、
うん、
ホローライブのイベントやってたりですとか、いろんなイベントを一度に見れる機会だと思うので、お近くの方はぜひぜひ、お近くじゃない方もぜひぜひ来ていただければ嬉しい
です。いやー福岡は身近、ね、身近なのにな。
ね
福岡博多はもうバカスカ行けんのにな。
いやでも私最後に行ったの6年前らしいんですよ。
そう
そう、6年前に行ってる。そうだね、福岡。
あ、じゃあ九州豪雨座だ。あ、でも熊本行ったよな、その間な、一回。
熊本行ってないよ。
その前か、熊本行ったの。
あれ熊本行ってない
よ。なんかライブやってなかった、九州のそのあたりで。
宮崎です、私が行ってんのは。
そうだ、宮崎だ
わ。宮崎もだいぶ、昔なんですけどね。そう、宮崎ですね。
じゃあ九州豪雨座気味。
九州ご無沙汰ですよ、本当にご無沙汰です。
なるほど。
はい、すぐ近くまでは行ったんですけどね、山口県の下関市で寿司食べたりとかしてるんですけど、なので近くまでは行ってます。近くまでは行ってるんですけど、そうですね、九州はだいぶ久しぶりな感じ。6年も経ってたんだってんで、ちょっと驚いてます。
時の流れは残酷ですね。
楽しみです。九州の食べ物美味しいからめっちゃ楽しみです。
はい、
また新しいお知らせができるようになったものがありました。そういえばセガ様の音楽ゲーム音劇、こちら3月21日から私がチルノのパートの歌唱とかボイス担当しましたスカーレット警察のゲットパトロール24時が収録されてます。はい、こちらもぜひぜひプレイしてください。よろしくお願いします。
はい、
こんなとこかな。
はい、私は今月、今の現時点において新たに告知することは特にない。今月の初老に関してはちょっとどうしても参加できそうにないので、ご欠席をさせていただいておりますのでね、4月中は特に告知をすることはないかな。まあ毎週とはいえ都合週に4回ぐらい YouTube ライブ配信しておりますのでですね、まあ気分の部屋かっこいい家をはじめとして、ご覧いただけ、ね、ご興味があればお聞きいただいたりご覧いただければというふうに思っております。よろしくお願いしますということでございまして、まあ長い一日でね、それなりに長い一日が4月6日最初の、年度し過ぎていったところでございました。明日はまあまずとりあえずあれだよ、伊勢にこう訪問する前にスーツケースをどっかにしまいたいわけなんだが、
うんうん、
でもインバウンドの人ってスーツケース持って歩いてるよな、みんなこうやってどこ行くにも
観光してる。そうだよね、だから多分あると思うんだけどね、
うん、持ったまま観光してるじゃん、みんな外人の人って。あ、すげえ体力だなと思ってさ、だ我々にはその体力がないので、
うんうん、
ちょっとそれによって機動力変わりますからね。
もちろんもちろん、
ということで、まあ明日まだちょっとね、本当始まったばっかりの三重、果たして伊勢はどれぐらい始めさせてくれるのかが未知数の状態でこの、まあ、ミコラジをね撮っているというところなんで、そのあたりのアフターイベントレポートは次回にミコラジで、でもね、面白いことがあればちょっとお話をさせていただきたいなと思ってます。で、今現時点でこの収録をしている時点では未定ですが、もしその伊勢神宮でのお参り模様だとか、おかげ横丁での模様だとか、ちょっと面白そうなものがあれば、もしかしたら、しがないレコード YouTube チャンネルで、の本珍道中っていう、まあ、突発生配信のコンテンツがもしかしたらアーカイブが残ってるかもしれません。まあそういうところも含めて、特に伊勢ね、三重県伊勢神宮とか行ったことがない人とかはね、こんなとこなんだなっていうものを感じていただければと思いますし、まあ行ったことがある方は懐かしさに打ち震えていただければというふうに思っておりますという感じかな。はい、ということで、久々の、ホテルミコラジホテル収録ホテルロケミコラジ以上でございます。お相手はしがないレコードキムと
ミコでした。
はい、それでは次回はリモートで配信の予定で収録の予定でございます。再来週またお会いしましょう。さよなら。
この番組は イオシスの提供でお送りいたしました。